消防署開催します普通救命講習1-3。対象は市内在住在勤在学の中学生以上の方。なお、講習当日までにウェブ講習を受講してください。日程は8月11日日曜日祝日、13日火曜日。時間は午前9時から11時です。場所は稲城消防署3階講堂です。定員は申し込み先着順でそれぞれの日20人です。内容です。普通救命講習1。こちらは成人も対象とした心肺蘇生法など。普通救命講習3。こちらは小児、乳児を対象とした心肺蘇生法など。講師は応急手当指導員です。お申し込みは申し込みフォームからお願いします。墨字盤5面に二次元コードを掲載しています。締め切りは講習日の前の日になります。お申し込みお問い合わせ先は警防課救急係へどうぞ。電話 377-7119 番です。増設しました。地震自動解錠ボックス。地域の方々による避難所の開設を目的に設置している地震自動解錠ボックスを7台増設しました。ボックスには避難所の鍵と避難所設営マニュアルを保管しています。では、地震自動解錠ボックス設置施設をご案内します。ボックス設置施設、そしてボックス内の鍵で解錠できる施設の順にご案内します。まず、増設です。稲城第一小学校。解錠できる施設は稲城第一小学校。稲城第六小学校。解錠できる施設は稲城第六小学校。平尾小学校。解錠できる施設は平尾小学校。長峰小学校。解錠できる施設は長峰小学校。稲城第一中学校。解錠できる施設は稲城第一中学校と稲城第三小学校。稲城第二中学校。解錠できる施設は稲城第二中学校。稲城第五中学校。解錠できる施設は稲城第五中学校と紅葉台小学校です。次は、季節、すでにある施設です。稲城第二小学校、解錠できる施設は稲城第二小学校。南山小学校、解錠できる施設は南山小学校。若葉台小学校、解錠できる施設は若葉台小学校と稲城第六中学校。稲城第四中学校、解錠できる施設は稲城第四中学校と稲城第四小学校。第二文化センター。解錠できる施設は第二文化センターと稲城第七小学校。第三文化センター。解錠できる施設は第三文化センターとフレンド平尾。第四文化センター。解錠できる施設は第四文化センター。城山文化センター。解錠できる施設は城山文化センターと城山小学校。総合体育館。解錠できる施設は総合体育館。以上です。なお、稲城第三中学校中央文化センターの鍵は稲城消防署受付で保管しています。お問い合わせは防災課防災係へどうぞ。電話 377-7119 番です。子育て・教育。東京都母子及び父子並びに女性福祉資金の貸し付け。都内に6ヶ月以上在住の一人親家庭や配偶者がいない女性で貸し付けが自立につながると判断され、返済の計画を立てられる方に就学、就職、転宅などの資金を貸し付けます。限度額があります。 東京都母子及び父子福祉資金。対象は20歳未満のお子さんなどを扶養している方。東京都女性福祉資金。対象は次のいずれかに該当する女性。親、子、兄弟、姉妹などを扶養している方。所得制限はありません。年間所得が203万6千円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことがある方、または40歳以上で婚姻歴がある方。以上、いずれもお申し込みは窓口でお願いします。申請には面談が必要です。面談は予約が必要です。申請を受けてから資金を交付するまで通常1ヶ月以上かかります。早めにご相談ください。お申し込みお問い合わせ先は子育て支援課手当助成係です。障害福祉地域自立支援協議会の傍聴。福祉関係機関と連携し、障害のある方が地域で自立した生活を営むことができる社会の実現に向け、地域の支援体制に関する課題などについて協議を行います。興味がある方はどなたでも傍聴できます。7月30日火曜日午後3時から、場所は地域振興プラザ4階大会議室です。定員は申し込み先着順で10人です。お申し込みは申し込みフォームまたは電話でお願いします。7月16日火曜日午前9時から受け付けます。墨字盤5面に二次元コードを掲載しています。お申し込みお問い合わせ先は、障害福祉課障害福祉係へどうぞ。稲城高次能機能障害みんなの集い。突然の病気や事故などによる脳の損傷のため、高次能機能障害になった方々や家族が集い、情報交換や軽い運動、歌などで楽しく過ごします。イベントや講演会も行う予定です。対象は高次能機能障害当事者、家族、支援者。日時です。8月3日土曜日午後1時から3時。9月14日土曜日午前10時から正午。10月5日土曜日午後1時から3時です。場所は福祉センター2階介護予防教室。お申し込みは電話、ファックスまたはメールでお願いします。お申し込みお問い合わせ先は障害者総合相談センターマルシェ稲城。電話は379-9234 番。ファックスは379-9240 番。メールは inagi-sodan@inagi-masayume.com です。平和のパネル展、広島長崎写真パネル。市では、稲城市平和都市宣言に基づき、様々な平和事業を実施しています。今回は、広島長崎の原爆被害の実態や、現在の核兵器の状況などについて、写真や図表を用いて分かりやすく説明した写真パネルを展示します。日程は8月2日金曜日から15日木曜日です。会長日のみになります。場所は市役所1階ロビー。お問い合わせは市民共同課共同推進係へどうぞ。今年のサマージャンボ宝くじは1等前後賞合わせて7億円。この宝くじの収益金は、区市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。パソコン、スマートフォンでも購入できます。販売期限は8月8日木曜日です。お問い合わせは宝くじコールセンターへどうぞ。 電話 0570-01-1192 番です。シャッター。学校法人東京青葉学院スパーク稲城オレンジと災害協定を締結。5月30日市役所。この協定は市内で大規模災害が発生した場合に、障害福祉サービス、または障害児通所支援の利用者への支援として、安否確認、障害福祉サービスの提供などを円滑に実施するために協力いただくものです。第33回稲城市消防団消防操法審査会、6月16日、稲城北緑地公園。市内8個分団の代表が消防操法の技術、規律、団結力など日頃の訓練成果を競いました。順位は次の通りです。第1位、平尾地区の第6分団。第2位、押立地区の第7分団。第3位、矢野口地区の第1分団。出演者、出展者募集。第23回愛の町稲城市民祭り。10月18日金曜日から20日日曜日に、稲城中央公園で開催予定の第23回愛の町稲城市民祭りにおけるメインステージ出演者、ビックリーチ出展者を募集します。詳しいことは市ホームページをご覧ください。では、募集内容をお伝えします。墨字盤5面に申し込みフォームの二次元コードを掲載しています。まず、メインステージ出演者です。対象です。市内在住、在勤、在学の方を主なメンバーとして活動している個人、グループ。なお、政治、宗教活動、営利目的を伴う活動は参加できません。詳しいことはメインステージ募集の手引きをご覧ください。期日は10月19日土曜日と20日日曜日です。時間はそれぞれ20分程度。定員です。それぞれの日7団体程度。申し込み者が多い場合は抽選を行います。申し込み方法です。メインステージ募集の手引きを参照し、出演申し込み書を申し込みフォーム、窓口、郵送、またはメールで提出してください。手引きは市民共同課、平尾出張所、若葉台出張所、市ホームページで入手できます。申し込みの期限です。8月9日金曜日、この日、必着になります。出演日、時間は実行委員会で決定します。出演決定通知は9月中にメールで通知します。お申し込みお問い合わせ先です。第23回愛の町稲城市民祭り実行委員会事務局。市民共同課共同推進係です。メールは shiminkyoudou@city.nagi.lg.jp です。次は、ビックリーチ出展者です。対象は次のいずれかに該当する団体。市内で事業を営んでいる。市内で文化、福祉などの市民活動を主に行っている。産業祭り実行委員会が出展を認めている。なお、実行委員会による資格審査があります。期日は10月19日土曜日、20日日曜日。時間は午前10時から午後4時半です。定員ですが、テント、こちらは50団体70張程度。1団体につき2張まで申し込めます。キッチンカー2台、テントと併用の申し込みはできません。 申し込み者が多い場合は抽選を行います。申し込み方法です。募集の手引きを参照し、出店申し込み書などを窓口で提出してください。7月22日月曜日からになります。手引き、出店申し込み書は商工会窓口、ホームページで入手できます。配布期間は7月16日火曜日から8月2日金曜日です。申し込み期限8月2日金曜日午後5時です。稲城市暴力団排除条例により、出店者情報を警察へ提出します。飲食関係の出店は、臨時出店届。これは保健所への届け出になります。こちらが必要です。なお、1店と1商品の取り扱いです。下記取扱い出店者は消火器が必要です。お申し込みお問い合わせ先です。地域振興プラザ2階商工会産業祭り実行委員会事務局、電話は 377-1696 番です。就労支援情報。仕事を探している方、資格取得を目指している方などに様々な就労支援情報を発信しています。詳しいことは市ホームページ内、暮らし手続きから就労、産業、創業と進んでご覧ください。お問い合わせは経済課商工係へどうぞ。